アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。皆さんこんにちは。12月の12日の火曜日でございます。浅田渡です。12月12日の火曜日なんですけども、まあこれといって感慨深いというわけではないんですけども、このアークオーディオを、運営してますスタジオちっこアーク開設1年記念日でございまして、ちょうど2006年の12月の12日に、開設しましてね、この部屋が、そしてまあ4月からこの番組やってるわけなんですけども、かれこれ、1年経って、ね、番組もだいぶいろんな方ゲストのお呼びしてですね、やっているわけなんでございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうすぐ今年も終わります。ね、ほんと風邪ひかずに、元気な、お体でですね、新年を迎えていただきたいと思います。火曜日、はですね、ちっこアークで行われている、月例トークサロンアークトークコンピレーションの模様をお届けしております。このトークサロンはですね、まあ私たち一応アートっていう分野をね扱っている、現代アートっていうのを扱っているグループなんですけども、まあ、その現代アートと社会的な問題とか、ね、別に問題じゃなくてもいいんですけどね、もうちょっと日常的な生活に根ざした文化とかね、そういったものとどんどんどんどん、アートっていうのをつなげて、アートの、ちょっと立ち位置っていうものをもう一回見直してみたいと、いうような、ことをやっておりましてですね、今回、11月の30日のですね、金曜日に、このトークサルのお招きしましたのは、山下康平さんという、コムニタスフォロー、そして全国不登校新聞の、元編集長をされていた方でございまして、何をしているかというと、18歳以上の、若者の、まあ俗にですねニートとか引きこもりと言われがつい、やすい人たち、がまあちょっとメンバーには多いということなんですけども、そういう人たちの居場所作りをすると、その居場所作りがコムニタスフォローで、そして、全国不登校新聞は不登校の子どもたち、もしくは親たちの当事者のための、メディアを作るということで、様々なですね、コミュニティとかメディアっていうものを、若者問題、学校の教育問題に、を中心に、掘り下げてきた方でございます。この方の様々な話を伺うことで、結構ね、アートの方にもすごいいい影響が、生まれるんじゃないかということなんですけども、今回はですね、ズバリパート2なんですけども、テーマもズバリ学校ですね。学校に僕らどう接してきたんやろうと、みんなそれぞれバラバラだと思います。もちろんこの聞いてる中で学校行かへんかったわ途中からとしてもおるんかもしれないし、でもまあ大半の人はねやっぱり学校行きますよね。普通に何も考えずに学校に行って卒業して、高校に行ってみたいなね、ありますけども、そういった学校っていうものにどういうふうに接していくのかっていうことね、様々な、その関係者ですね、まあもちろん親とか、一番の当事者である子供たちとか、先生とか、そしてそれを取り巻く第三の環境であるオルタナティブスクールとか、そういったものが学校教育にどういうふうに取り組んできたかという話を、結構濃い話が、ね、展開されますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。実際ね、その当事者の、まあ、人が非常に意識的にね、その不登校っていうことを、まあ、受け入れてまあやっていくっていう状況は、今でこそ、そういうかなり意識的に、まあそんだけ世間的にそういう価値観っていうのが広まってきてるのであるんですけど、やっぱりその当時、まあこれの創刊当時とかもう少し前になると、まあそのことすら思いつかなかった状況があったわけですよね。で、まあだんだんそれに意識的になるにつれて、一応その制度の方もね、整ってくるのであればいいと思うんですよ。例えばその、そうやって意識的になるのと同時に小学校以外のオルタナティブスクールみたいなものもできてきて、あ、僕はじゃあそっち行ったらええわみたいな話になったりと思うんですけど、そっちの制度の方っていうのはまだ全然なんか進んでないっていうような印象を私個人的には持ってるんですけど、そのあたりっていうのはいかがなんですかね。実際フリースクールまあされてるっていうところを踏まえて、
そうですね、ちょっとねあまり細かくなってもいけないんで、はい、ざくばらに言いますけど、はい、かつてはその特に義務教育の段階においての学校っていうのは本当に一枚岩だったんですよ、
はい、
でそういう中でフリースクールなんていうふうにやるのも違法じゃないかって思われた時代もあるんですよ。最初にその私が行った、ね、まあ、東京シュールっていうフリースクールなんですけど、そこなんかも85年かな、にその立ち上げた時はその 平日の昼間にね、何やら子供たちを集めているなんか怪しげなところがあるっていう教育委員会とかが何事ですかみたいに言ってこうチェックに来て、でもどう調べてもそれが違法行為とは言えないわけですよ。塾だってね普通にやるわけだし、義務教育っていうのはこれ子供の権利を保障する義務が大人にあるという意味であって、子供には義務は全くないんです。ところがそれを勘違いしている学校の先生なんかも、まあ、未だにね一部いらっしゃいますけど、義務教育なんだからね、義務なんだから学校行かなきゃいけないぞ、法律違反だぞみたいなことを言う、ね、困った人もいてるんですけど、当時はもっとそういうのが強くて、なんかそんなことやっていいなんて思われてなかったわけですね。ところが実際にやってみたら何ら違法ではないし、その全くこういいわけですよ、勝手にね、そういうふうにやってて、でフリースクールっていうのは本当にそうやって草の根で、まあ、狭いアパートの椅子借りたりとか自宅を開放したりとか、まあ、昔の寺子屋みたいな感じですよね、そういう一つのつながりとしてこうやってきた、でそういうのが連綿と続いてるっていうのがある意味でのフリースクールの一つの動きなんですよ、
はいはいはい、
で、もう一つの考え方としては海外のねフリースクールとかオルタナティブスクールとかいろんな考え方、有名なところだとシュタイナー修例とかね、
はい、
フレネ教育だとかね、モンテッソーリとかいろんなその自由教育思想みたいなのがあって、そういうところに学んだ人たちが自由教育としてやりたい、不登校とかじゃなくてね、今の学校、日本の学校制度とは違う学校を作りたいという動きはやっぱりね80年代初頭ぐらいからずっとあるんですよ、でそういうふうなことでやりたいっていうふうな人たちの流れっていうのも細々とあったりとかしてたりとかっていう、まあ、フリースクールを巡って主にその2つの、ね、流れがあるんですね。でそういう中で、やっぱり不登校っていうのがすごく大きな問題、特に数がね、75年から27年間でもう雪だるま式に激増するんですよ。今ね大体約13万人で、中学生で大体 3% 弱ぐらいですかね、 2.8% とかかな、クラスに1人はもう必ずいるみたいな状況になって、でその子たちは子どもの、その教育を受ける権利があるのに学校に行かないことによって、その権利を保障しないといけない義務は親と学校というか自治体とね国にあるわけですよ。でこの義務をね怠ってんじゃないかっていう議論になってくるわけです。
ほうほうほう、
要するに義務教育の義務を果たしてないのはお前らだって話ですね。でそういうふうなことの中で、そういうまあ当事者運動みたいなものがあって、92年にはね文部科学省がそれまでは不登校っていうのは特殊な子どもたちの問題だっていうふうに言ってたのが、どの子にも起こりうる問題だというふうなことをこう見解として示して、それと同時に民間のフリースクールとかもある程度認めますよっていうねガイドラインを出すんですよ、
うん、
でフリースクールに通うのに通学定期が出るようになるとかね、まあ、小中学生までなんですけど、そういうふうなことが可能になったりとか、それからその学校の出席日数扱いにしてもいいですよとかっていう話になったりとかいうことがあって、でその後ね、まあ、だいぶ飛んで2000年代ぐらいに入ってから、その、まあ、ここと一緒だと思うんですけど、はい、フリースクールみたいな場所を行政の委託としてね、やりましょうとかっていう話も自治体によってはポチポチ出てきて、大阪市内なんかでもホットスペース事業っていうのをね、
ありますね、
やってたりとかして、 2,3 年ぐらい前からですかね、やってたりとかしてますし、それから、まあ、そういう、まあ、その、委託するみたいな話っていうのは出てきた。
うん、
それから、高度改革特区っていう流れの中で、その特区制度を利用して、もっと自由な教育をする学校を認めようと。カリキュラムももっと自由でいいとかね、その、学校設置基準みたいなものを大幅に緩和したものをこう作ろうみたいな流れの中で、シュタイナー修理みたいなところが、うん、学校として認可されたりとか、フリースクリアって来たようなところでも学校を作ったりとかっていうふうな流れがあったりとかして、まあ、そういう意味ではね、だいぶ変わってきた面っていうのはね、あるんですよね。ただ、大幅、なんて言うんでしょうかね、大きな制度自体はもう学校制度っていうのはかなり揺るぎないものとしてあるんでね、全体状況が変わったっていうわけではないっていうふうなことは、
そうですね。
短めにしようと思えばちょっと細か
く。なるほどね。いやいや。でね、そのまあ、今、はい、実際まあ、その不登校の子供たちだった子たちが、まあ、世代的にね、そのまあ、大人になって、で実際このコミュニタスフォローっていう場所に、まあ、入るぐらいの年齢になるっていうような話もあったと思うんですけども、やっぱりその実際どうなんですかね、コミュニタスフォロー18歳以上でしたっけ、
はい、
に集まる人たちの中でもともとその、まあ、社会、会社で働かない選択肢を現在取ってると、でそこのもともと根本的に彼のその過去を探っていくと、 学校にも行ってなかったっていうパターンは多かったりするんですか？
今ね十数人来てるんですけど、はい、結構ねまちまちなんですよ、うん、でもね一つにはね感覚的には共有できる人が多いなっていう、ね、それはあるんですよ、はいはい、で私も大学中退してるんですけど、これよく言うんですけど、うん、どこで降りたかの差はあっても一度降りた人っていうのの方がいいよねっていう、
ね、何か分かるんや、
一度も降りないでずっとこう、うん、なんていうかそのここに、うん、こっからもう落ちたらおしまいだと思って頑張り続けていた人たちとはやっぱりね残念ながら話が合わないんですよ、ね、は
なるほどね、
で説得しようとも思わないですしね、うん、であの頼むからこっちにねその火の粉を、うん、こう勝手に頑張っててくださいっていう、そういうふうには思うんですけど、うん、あんまりだからこうねその無理にねそのこっちも説得しようとも思わないわけですよ、うん、で何らかの形でだからこうどっかで降りたって人は
それは別に会社であってもいいわけですよね。
会社で
もいい、まあ、そのいわゆるその制度的な、うん、まあ、組織とかに所属したものから降りると
今は降りてないけど降りたいと思ってる人でもいいんですよ、ね、うん、で何をちまやったかね、本当にねその契約社員でね来てたその営業マンの人なんていうのは、うん、その最初これに来て、うん、でその後まあこうちょっとそれが来たことがきっかけで価値観がいろいろ変わり始めちゃって、うん、今釜ヶ崎の方の NPO に行ってる人とかもいてます。
そうなんですか。
まあなんかこうその血迷うきっかけみたいなのをこう与えられる、
血迷うきっかけ、
はい、そういうふうな、ね、うんうん、あるいは血迷っててよかったんだみたいなね、はい、なんかこんなに他にも血迷ってる人がいるじゃないかみたいな、そういうふうなね、こう、ね、世界はだからこうこの先にもあるんだみたいなね、うん、割となんかね落ちたらもうおしまいだみたいに思ってるのって結構嘘だとみたいな、
うん、そうですよね。いや、ちょっとここで今喋ってたんで今からちょっとどんどん会場を皆さん振っていきたいと思うんですけども、はい、実際どうなんですかね、学校に行ってた時は僕とかは本当に正直考えなかったんですよ。
ですよね。僕も考えた
行くもんやと正直思ってました、うん、それはだから今思えばそれはそうじゃ、もっと考えればなという話なんですけども、うんうん、そんな正直今から遡っていやその時から意識的になんていうことも嘘 で、
ないでしょ。
本当に思ってなかった
です。行くもんやっていう以前に行くとか行かないとか自体を考えたことないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
選択として行く行かないがあるなんていうことは全く発想になくて、そこが世界なんですよ、
うん、そうです。そこはまあ世界ですね、うん、イコールで、まあ、運よく割とそんなに嫌じゃなかったっていうのがあったんだと思うんですよ、うん、それは別に何か例えばその分かりやすくはいじめられてたから、うん、いじめられてないとか、うん、もうすごい学校の先生嫌な先生がおるとかっていうようなことをまあそんなになく、うん、まあうちの学校めちゃめちゃ荒れてる、もうガラス窓ガラス割れてるような学校やったんですけど、うん、バンバンもう、まあ、大概やったんですけど、まあなんとか今日も一日平和で過ごせたなっていう感じで一応言ってはいたんですけども、まあそういうこともなかったので、まずそういうことをあほんまに行きたくないなっていう考えきっかけがなかなか生まれなかったってことと、で場合によってはそういう楽しい楽しくない以前の問題で学校行かなあかんのかなっていうところを思い立つような人もおそらくおったんやろうなと思うんですけど、周りにそういう人もいなかった、なので自分がそういう価値観に触れることがなかったっていうのは僕個人としてあったんですけども、まあ、今日世代結構バラバラかもしれないですけども、なんか どんな感じなんかなっていうのはちょっと聞けたらなっていう、
ね、
う
ん、学校にね全く行ったことがない人がこの中いらっしゃったらね、
あれですけど、す
ごいですね、ほとんどの人はね
スペシャリストですね。
ほとんどの人は行ったことある経験があると思うんでね、うん、学校特に不登校のことっていうのはね誰もが当事者の話題になるんですよ、うんうんうん、
みんな学校行ってましたもん、ね、
会社とかに関してはね人によって働き方とかもいろいろ違
う
から
ね、まあそうですよね、うん、
でも会社って言ってもいろいろですからね、だいぶ違うけど、こうか不こうか学校はね全国津々浦々かなり確率的に一緒ですから、
私立と公立が違うと言っても一緒ですからね。
で特に、うんうん、そのね大体あれですよ、その同じ年齢になったらね同じ形の教室をした、うん、その教室の中で同じ方向を向いてね同じ内容の授業をね同じ時間だけ受けるっていうね、そういう光景が全国津々浦々でこう毎年毎年繰り広げ、ね、毎日毎日、ね、繰り広げられてるっていう、うん、ね、ある種のマスゲームですよ、うん、そういうようなことが繰り広げられてると思うとちょっと不思議な光景というかね、
うんうん、思うわけ、よくよく考えれば不思議かもしれないですね、
うん、同じ時間ですよ、だからね大体学校の始まる時間もぴったし一緒ですからね、1分でも遅刻したら怒られちゃうっていう世界ですから、
ね、そうですね、うん、 その辺なんかなんとなくこうそことかも踏まえつつ、まあめちゃぶりですけどもちょっとずつなんかこう皆さんからも質問とかをどんどん上げていきつつ展開させていきたいなと思うんですが、今日何歳ぐらいの人までこれは上は集まってるんや、ざっと見て結構まあ20代からよ、30後半ぐらいまでっていう感じですかね大体。
目か発動しました
はって言ったら今誰か言いましたね。
バブル期、
バブル期世代、バブル期世代ですか。もう
全く いわゆる新人類ってやつ
ですね。新人類世代ですね、もう全く僕はもうバブルに触れず、親父はリストラにあって引っ越しを何回も繰り返すみたいな家に育ったもので私は、あれなんですけども、そうですね、なんかもう振られたら困るなっていうような顔をみんなしてる感じなんですけども、ちなみに山下さんは73年生まれ、
73年生まれでしたっけ。早生まれなんでね、72年の人たちと同じ学年みたいな、そういう世代です
ね。例えばその世代の、まあ言いにくいわな、年とかはな、その世代あたりの人とかってどのあたりな
の。同じ
年
です。
あ、同じ年です。どうですか、なんか今の話とか聞いてて。
確かになんか、頑張ることを強要されるような年なのかな。でもなんか頑張ってすごい勉強してて努力しててなんかできる子がね大学入りなかったりするのすごい見てたんで、
はいはいはい、
ああもったいない、そっからね道外れてる人もやっぱり知ってるし、すごい人生がそこで狂ってる人もたくさんいたなと思う世代だなと
は、それっていうのは例えばそのあの旗から見て あいつそれ狂いよったなっていう感じなのか、おそらく本人も狂ったな俺と思ってるやろうなっていう感じなのか、どっちなんですかね、そういうのって。
まあすごい夢を持っててもそこの大学希望する学部に入れなくて、まあ浪人とかは女の子やからやめっていうまだそういう時代だったりするんで、結局なんか全然違う道に行った人とかが多いかなと思います。なるほどね、
そうですよね。
世代の話といえばそんな感じかな。と言えばいいかな。
今ので思い出しましたけど、僕はねその大学中退して、そのフリースクールとかにこうまあ就職なんてもんじゃないですよね。だからボランティアをしててズブズブとはまり込んで、たまたま、スタッフの空きがあって、一応お給料も安いけどもらえるみたいなんで、まあ潜り込んだみたいな感じで、で親にはねずっと黙ってたんです。
なるほど、そうですか。親が
どうし、お前就職とかどうするんだみたいな話とかになった時に、実はフリースクールってところに行っててみたいな話をした時に、なんだそれはオウム真理教かって言われたの。回答一番
なんだそれはオウム真理教か。
ちょうどね、ちょうどだからこう、そう、騒いでた頃だったんで、オウムの子はねその学校に行かせて、
95年がそうやな、
学校に行かせてないとかね、言ってなんか騒いでたりとかしてね、挙句の果てに機動隊が突入して子供たちをこうなんか奪い返すみたいなシーン
がすごかったですね。全員モザイクかかって出てましたもんね。
あんなむちゃくちゃことあっていいのかみたいなね、世間一般からしたらそんな感じで、それこそねあいつは人生おしまいだみたいな、あの狂っちゃったみたいに、多分親も思ってたし、周りの人も結構思ってたんじゃないかなと思うんですけど、どっちが狂ってるのか分からないみたいな、ね、そういう、
ですよね。あの結構そのね、不登校、まあまあその若者ニートとかの問題も不登校もそうだと思うんですけども、親が許してくれるかというかね、親がその子供が当面まあ立ち当たってる問題に対するどんだけ理解があるかっていうのはやっぱでかいとは思うんですけども、そこでまあ救われ度合いがちょっと変わってくると思うんですよ。でまあ最終的にはね本人が何とかするっていう問題になるんやと思うんですけども、なんかその辺って今話聞いてて、そのオウムって言われたりとか
しようとしてて、僕の場合はもうね、ある程度なんて言うんでしょうかね、年齢も大きくて、もうその親に対してある種諦めてたというかね、まあ、あの人たちあの人たちの人生でね、あのそれこそあの第一次ベビーブーマー世代、全共闘世代みたいなね、で、なんかこう割と頑張っちゃった人たちじゃないですか、ね、なんていうのかな、こう価値観違ってもいいじゃないかって思っちゃってたんですよね。だからそんなにね、多少人もんちゃくありましたけど、 もうこっちがもうねあんまり期待してなかったみたいな、
はいはいはい、
僕の場合はあったんですよ。
なるほど。
ただその今おっしゃったようにね、不登校とか、まあ、引きこもりもそうなんですけど、うん、親にとってはそれこそね、さっきその大学生が昔は反発したって話ありましたけど、うん、しましたけど、うん、親にとってはねものすごいそれこそこう根底から価値観を崩されるような月なんですよ、
うん、
でその時にその問いかけを封印してしまうために子供を病院に入れちゃったりとか、とつかやっとみたいなところに入れちゃったりとか、うん、殴り殺しちゃったりとか、うん、宗教施設に行ったりとか、まあ、いろいろあるわけですけど、そういうふうに言っちゃうか、それとも自分の方の価値観がもう崩れ去るまでこう自分を問い直すか、うん、みたいな、結構ね昔はね激烈な問い直しがあったんですよ、
はいはい、
でも腹の底からもうだからもうこの子は生きてるだけでいい、
うん、
みたいなね、もう将来のことなんかともかくとして、もう要するにこの子を受け止めるのは私だみたいなね、うん、そういうその腹の据わった問い直しみたいな、こう本当にこうすごい痛い価値観のこうリストラクチャーみたいなものっていうのが、うん、不登校をきっかけに結構あったっていう時代があるんですよ、
はいはい、
ところがね、生半可にこう情報が広がっていったりとか、あ、向こうに行っても大丈夫なんだっていうふうに思えてると、かえってねその情報としてだけ頭でまず理解しちゃって、うん、で本質的にはその価値観の問い直しは全然してないのに、学校に行かなくてもいいのよっていうふうに口でまず言うっていうね、そういうことがこう増えちゃって、まあ、そういうのっていうのはもう根本的な矛盾なんですけど
難しい話ですね今のは。
でそうするとね、でも子供はね見抜いてるんですよ。
は
で、ね、もうよく言う子供がね、いまだに言う話ですけど、学校に行かなくていいよっていうふうに言ってても、はい、目が笑ってないって言うんですよ目が笑ってない。で今日はちょっと学校行ってみようかなって言ったら、パーって明るい顔になって、もうなんか本音がどこにあるかっていうのはもうね、もう見抜かれてるね。
なるほどね。
で、それを試されたりとかしてるっていうことがあるんですけど、だから、本当にだからね、親がその価値観ごとこう変わるっていうには、親も痛みがこう生じるっていうかね、でそこまでこう行く親の人ももちろん今でもいるわけですけど、そういうことっていうのはやっぱりなかなか、難しい面っていうのはあるんですよね。で、試行錯誤しながらだんだん、まあ僕がそうであったように、親の方をこう、見放していくっていうかね、うん、で ある程度だからこうギリギリまで突き詰めなくても、うん、その子の存在を否定するんじゃなくてね、本当には分かり合えなくても一緒にいられて、まあ、その子が見切りつけるまで親としてやっていければいいのかなって気がするんですけど、得てしてやっぱり支配しようとしちゃって、
うんうん、
親の価値観の方に子供をこう、うん、こう型にはめようっていうかね、合わせるみたいな形にして、それに合わなかったらもう存在否定みたいな、
うん、
そういうことをしてしまう人がいるっていうのも、まあ不幸ながらね、結構ある話だなと思いますね。そういう親子問題っていうのもやっぱり不登校に限らず誰しもがこう直面してきた問題じゃないかなと思う、うん、特にこういうところに来ちゃうような人ですね、どっかやっぱ
り来ちゃうような人来ちゃいました
ところがあるんじゃないかなと思いますけど、
ねね、いやいや、なんか本当にそのまあ親自体がね、例えばそのどうなんでしょうね、まあそれも世代とかの価値観もあると思うんですけども、親自体がさっき言った一回降りてるタイプの人っていうのもおるわけじゃないですか。
そういう人の場合はもうラッキーだったとしか
言え
ない
です、ね、結構それは話が早いっていうパターンはあると思うんですけど、ね、うん、
それはあります、
うん、
そういうのはもうレアケースですだけど、う
ん、なるほどねそうかそうかそうか、
それはもう本当ラッキーで、もうそういう子の場合はもう初めからあんまりね、だからこう苦しくないです、
うんうん、
だから、うん、でもね、まあ、その折り方っていうのもあってね、
はい、
なんか結構いろいろ自由にやってきたようで、でもやっぱり学校だけ行ってこらないとダメだとかって人も言ってますしね、
うんうん、折衷案みたいな、
うん、だけどどっかでやっぱり降りた経験のある人の方が話は分かりが、うん、いいですよね、
うん、
あと男性と女性で言ったらもう圧倒的に女性の方が理解が早いです、早いし深いです、うん、もうそれはもう
早いし深い、
うん、社会的な通念とかで考えてないから、うん、生のやっぱり子どもの表情とか、うん、普段接している時間が長いじゃないですか、うん、やっぱりその社会構造的にね、
はいはい、
男性でも普段子どもと接している時間の長い人は別だと思うんですけど、
うん、
男性もね、それこそそれと頑張っている度合いが高い人が多いから、
うんうん、
もう大体親父たちはね、もう理解しないし、うん、できないしみたいなことで、親の会なんかでもね、
うん、
半分ぐらいは自分の連れ合いの問題だったりとかしてね、
うん、
私はもう本当にね、学校に行かなくていいと思ってるんですけども、本当に連れ合いが鬱陶しくてどうしましょうみたいな
問題の本質変わってますよね、
それで、うん、うちは離婚したわよみたいな話になったりとかして、うん、で離婚相談室みたいな感じになっちゃったりとかね、
それが元で離婚ってこともあるんでしょうね、やっぱりね、
もともとだからこうそういう価値観のズレがあったのが、うん、結構こうなんていうんですかね、こう差し迫った形で現れちゃうから。
まあそうですよね。その、うん、
その価値観がこう
試されますよね。
試されちゃう、うん、
そこで
言ってますしみたいなね、そういうところがあったりとかして。
うん、分かったふりしてたけどほんまはお前はそっちやったんだよみたいな話で、
こう、そうそうそう、で面白いのはね、だからお父さんなんかでも本当に理解しようと思った人なんかで、うん、自分が会社辞めちゃう人っていうのもね中にいるんで。
へえ、それはどうなるんですか、その後は
会社辞めて。 なんかね、うん、あの、まあ、自営業立ち上げたりとか、うん、なんか農業やろうと思ったりとか、うん、なんかあのいろんな人いてますけど、でもやっぱりそれはまあ少数派ですけどね、はいはいはいはい、だけどあのそういう人もいてるんですよ。自分が我慢し続けてるのにお前我慢しなくていいよって言うとね、お父さんすごいストレス溜まっちゃうんです、
はいはい、
なんかあのそういうことになっちゃって、
うん、
でだからすごく、だからね、問い直しのきっかけになる、うん、あの不登校のことをね、あの最初に結構その病気じゃないっていうふうに言った精神科医のお医者さんで、うん、渡辺隆さんっていうね、うん、今も今80ぐらいの方がいらっしゃいますけど、うん、その方がね、言った言葉で、まあ、2つこうキーワードみたいにこうしてることがあって、はい、1つはね、不登校は文化の森の入り口っていう、うん、要するに不登校をきっかけにしていろんな価値観の問い直しがある、そこからこうそれまで見えなかったこういろんなこうものが見えてくるみたいな、ね、そういうきっかけになってるっていうので、その不登校は文化の森の入り口っていうふうな言葉を言ってたのと、うん、あとね、もう1つはね、分かりやすいのでね、腐ったものを食べたら下痢をするって言ったんですよ、
うん、
これはかなり昔のね、で腐ったものを食べたり下痢をするって言ってね、どういう意味かって言ったら、うん、腐ったものを食べて下痢をしなかったらね、やばいんですよ。下痢をするっていうのは普通ね、例えばまあ風邪をひいたりするのもそうですけど、下痢をするとね、なんか下痢をしてる症状の方が病気なんだってみんな思っちゃう、ところが原因は腐ったものだったりとかしてるわけですよ、
うん、
健康だから下痢をするんですよ。腐ったものを食べて下痢をしなくなったらその人死んでる、もう要するにおしまいなわけですよ、うん、だから不登校っていう学校に行きたくないとかっていうふうに体が反応するっていうのも、実はその、 あの腐ったものに値するような環境があるわけですよ。それに対して健康だから体がノーサインとして走ってるのに、大体の人がやっちゃうのは下痢を止めるにはどうしたらいいかって言って下痢ストッパーみたいなのを飲んだりとかね、なんかそういうふうなことをしちゃうと、体としてはそのサインを出してるのにサインは止められちゃうわけですよ。そうするとその別の形でサインを出さなきゃいけなくなっちゃうから、うん、そうすると自傷行為になったりとかね、もうその家庭内暴力になったりとか、うん、まあその不登校がね、こじれるって言い方するんですけど、うん、サインとして受け止められなかった場合に別の形にサインになってくる、
うん、
でそうするともっと病気だって思われて、うん、で精神病に入れられちゃったりとかそういうことがあるんですけど、
うん、
文字通りね、だからそのサインみたいなことで、その環境とか状況の方を問い直さないといけないときに逆をやっちゃうっていうのがね、すごく多い。それは僕らの日常の中でもよくある話だと思うんですけどね、腐ったものを食べたら下痢をするっていうのも、あすごいこう、うん、一言で言えてる名言じゃないかと思うんですけど、
ちょっと、なるほどね、
何の質問だったか忘れちゃいましたけど、
ね、質問自体は何やったか僕も忘れましたけどガーッと進んでしまったんで、
止めてくださいね、これ、ね、しゃべり出すと結構
熱くなってあのですね、その実際ね、そのフォローとか、はい、まあ、コメタスフォローとかね、はい、まあ、通う、まあ、じゃあちょっととりあえずフリースクールの方で、はい、フォローに通っている子どもたちっていうのは、はい、あれなんですかね、普通のその本来行ってた学校の友達ともやり取りはあったりするんですか。
子どもによります、
うん、
もう例えばね、今、フリースクールの会員で一番年齢の低いのが小学校1年生で2人いるんですけど、
小学校1年か、
小学校1年生2人いるんですけど、うん、そのうち1人がね、実は僕の子供なんですけど、
何じゃそれ
彼の場合は、うん、小学校にね、週 2,3 回は行ってるんです。で、まあ、自分の給食でね、うん、自分の好きなメニューの日に行くっていう決め方をしてるっていうね学校の先生が聞いたらちょっと激怒しそうな、こういう決め方で行ってるんですけど、で学校は学校で楽しいみたいな
ん
です、
うんうん、
だけど毎日は行きたくないらしくて、
あ、そう、なんかその感覚っていうのがすごい興味があるというか、うん、その全否定じゃなくて、
そうですね、そういう感覚
があるんですよ。そういう感覚があるっていうのはすごいなっていう、うん、それがありえなかったんですよね、うん、昔はちょっと。
だから半々でフリースクールと学校に行ってるんですよね、うんうん、フリースクールでも、まあ、友達もいてたりとかするし、そこでもいろいろ活動してるし、学校にも行ってるしみたいな、うん、形で、今日もね、ここ来る前に僕今日家にいてたんですけど、うん、 小学校1年生の子供たちが僕の家に乱入してきて偉いことになってそういうことがあったりとかもしてますし、まあ、フリースクールってはもっと年齢の幅が広い、
うん
ね、これまでちょっと話しとれますけど、はい、学校ってねやっぱりね同じ年齢の子たちとしか付き合いがないんですよ。
そうですね、
あれ不思議なんですよ、うん、あれだけたくさんいるのに一切ね年の違う子たちとなんで付き合いがないのかってね、うん、結構不思議なことなんですね。ところがフリースクールなんかだとね、例えば僕の子供の友達はね上はね60何歳の人がいて、うん、別にボランティアで来てるの、はいはい、おじいちゃんとかも友達扱いなんですけど、うん、で僕なんかもね公平って呼ばれてて、うん、なんかこう友達扱いに近いような感じがするんですが、うん、あの会員の子たちだけでも18までいるでしょ。でコミュニティに来てるような人たちも例えば宮田君って言ったりとかも、うん、あの友達感覚みたいな感じがあって、うん、結構ねそれってね昔の方はそういうことって当たり前だったと思うんですよね、うん、あの年齢異年齢の子たちが集まってごちゃっているっていう風な、ね、ことがあって、まあ、そこら辺があのどっちがいい悪いとかっていう風にねこう断罪するんではなくて、うん、違うこう文化空間みたいなところっていうのはあるかなっていう風
に、うんうん、なるほどなるほど。
で、うん、あの子供によってはだからそのフリースクールだけでその人間関係があるっていう人もいてますし、うん、まあ、フリースクールが中心っていうかね、うん、でそれ以外もなんかこうあの自分の趣味の仲間がいたりとか、うん、そういうことは別にあっても、うん、学校の関係は全然ないっていう人もいるし、あの両方あるっていう人もいるし、うん、結構いろいろですね、
はいはい、
で、うん、ごめんなさい、あともう言ってないけど、
はい、どうぞ、
学校の人間関係をすごい断ちたいっていうふうな時っていうのはやっぱり学校ですごく傷ついてる時が多いです、はい、でそれっていうのはやっぱりもう絶対必要なことなんですよね、うん、特にいじめなんかがあった時っていうのはもう本当にねあのそこから逃げるっていうのはすごい大事なことです、
はいはい、
だからあのその子の選択としてというよりかはやっぱり状況的にね、うん、あの決定されてる面があるんじゃないか、ね、うん、その子が学校の関係がどうだったかってことによって両方あるかないかみたいなところっていうのは結構あるんじゃないかなと思います、ね、う
んうん、はいはいはい。なんかそのさっき言ってたような学校、まあ、この日は学校行きたいけど今日はフリースクールで今日はもうどこにも行かんで家でっていうようなその感覚で、まあ、もしくはなんか塾があったりとかするかもしれないし習い事があったりとかって多分大人になったらそれって普通にやってることなんですよね。結局だからあのここに集まってる人も今日はあそこのなんか美術館行こうとかいうようなこともあるやろうし、でも今日はもう疲れたから家で本でも読もうとかっていうようななんかその選択肢がよく考えたら子供っていうのは全くなかったんやなって話になりますよ ね、
ね、それをね、うん、ちょっと考えるとですよ、うん、まあやや批判的な言い方になりますけど、うん、その学校っていう空間がある意味では特殊なんですよ、
うん、
他のねこう人々が生きてる空間っていうのはそんなに必ず毎日ねあの同じ場所に来て同じ時間に同じ内容の授業同じ年齢の人たちがみたいなことってないんですよね、うん、学校に関してはそれが求められてるんですよ、うん、もう無意識的にもうずっとそれがもうすごい昔から続いてきたかのように思われて、うん、思われてるんですけど実はそんなに歴史が古くないし、でそのそういうのを学校身体っていうふうな言い方をする人がいますけど、
うん、
いじめもねそういうことの中で起きるんですよね。必ず毎日来るものだと、
うん、
で遅刻も許されないと、で同じことをこうしてこうかな限りなく均質であることを求められる、うん、特に中学校なんかだったらねその前髪の長さがどうだ、うん、靴下がハイソックスだからダメだとかね、うん、なんかこう抵抗してる方も可愛いじゃないですか、こうここのカラーがちょっと高いとか、
うん、ね、微妙にね
僕らが
こうちょっと裏紫のついてる
とか、ね、そうそう裏ボタンがどうのとかね、
うん、裏ボタンってなんやねみたいなのありましたね、
うん、どういう抵抗、うん、なんかすごい可愛い抵抗、うん、なんかねちょっと帽子潰したとか、
ね、ありましたありました
あったでしょ、
ありましたね、
うん、あれぐらいのそのちょびっとの差を認めまいとして認めさせようとしてこう戦ってるっていう、うん、あのちょっと引いた目で見たらあれは一つのプレイですよね、
はいはいはい、
そういうこうあのことをこうなんかこうすごい躍起になってこう取り締まったりとかしてるわけじゃないですか、うん、
してますね。
すごい禁止空間みたいなね、うん、ことが求められる空間っていうのはやっぱりねちょっと引いた目で見るとアブノーマルだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからあのそれがそこしか世界がないと思ってるからそれが当たり前だと思っちゃうんだけれども、うんうん、例えば他の国と比較したりとか歴史的に見てね、時系列で見たりこう空間的に見たりとかして比較してみた時に考えるとちょっとねもう少しなんとかならんのかいなっていう、そういうこうちょっと好きな人はまあ勝手にやっててくださいみたいなね、そういう風なことだったらいいんですけど、
そうですよね、うんうん、いやもう そこ多いですよね、うん、なんかまあそこは結構す、うん、 思ってたことなんですけど、だからもうね、大人とかだったら、まあ、会社とかだったらね、やっぱそれなりにやっぱり辞めるの決断とかさ、いるかもしれないですけど、うん、例えば、もうちょっと、なんですか、簡単なところで、まあ、例えばなんかのサークルに入ってるとか、アルバイトとかっていうのは、あ、もうここなんかもう人間関係しんどいわってすぐ辞めれるじゃないですか、うん、で辞めて違うところにも所属できるし、うん、それが同時にいくつかのところにも所属できたりするっていうのがまあ当たり前にあってね、その状況が苦しかったらなんとか自分で解決できるんだけども、子供の場合っていうのはそこに気づかへんかったらもうどうにもならへんっていう、いさっき言ってた崖の下にもそのまま落ちるって感じですよね。
学校っていう空間がね、いつできたかって言ったら、まあ、明治以降じゃないですか、日本でね、うん、要するに近代社会を作るのと同時に今作られてて、うん、で同じ時間にこうその時間がねすごい人工的なリズムでこう生活するように人がなったっていう、そういうことを訓練するための場所が学校だった、うん、そこら辺話し出すとちょっと長くなんで走りますけど、でそういうことっていうのがかつてはね一部だったんですよね、生活の中の、うん、もっと子どもの人間関係って言ったら地域の中にたくさんあったし、文化的にもいろんなこう文化の中に学校っていうものがあって、うん、むしろ最初はね学校っていうのはすごい反発されたんですよね、うん、焼き打ちにあったりとかするんですよ、うん、もう本当なんですよ、明治時代はね学校焼き打ちにしたんです、うん、なんでかって言ったらね、例えば農家はね人手は取られるわね、うん、でそこでね余計な知恵をねこう吹き込まれてきたらね自分の家業を継ぎたくないっていうふうに思うわけでしょ、うん、それで日本の農業人口は今 4% を切るところまで行っちゃってるわけですからね、だから
そうやそうや、確かにそうなんです、
学校に行けば行くほどその自分の親のやってたことがやりたくないと思うんですよ、ね、うん、
まあ、学校なんか行くなって親がおったっていう話ですね、そういう意味ではね、うちのもうそんなやったらもううちの家業手伝えっていうような、そうそう、
だってだから、うん、まあ、明治以前は学ぶっていうことと生活と働くことは一緒くただったんです、うんうんうん、親の生活している空間の中で親が働いている姿を見ながらそこで学んで自分がその後生きていく術を身につけて、その代わり自分の親の家業を継ぐしかないっていうね。
そうなんだからね、すごいまあ極端なんですけども、なんかその生活とまあ教育的なところが一体になってるがゆえに、なんか今みたいな、もうそこに自分の人生も決まっちゃってるっていうようなパターンは、それはそれで。
苦しかった
ね。うん、苦しかったね。だから二者択一ではないとは思うんですけどね。
だから近代社会っていうのはそういうものをぶち壊して、うん、その安定した社会をぶち壊して、みんなが個々人がこう流動的になって、うん、そういう人たちのこう力を使って産業を起こしたりとか、うん、そういうことをしていくわけですよ、うんうん、で一つはそういう産業社会を作っていく、もう一つは軍隊ですよね、うん、で富国強兵って言われるみたいなね、うん、でその軍隊っていうのもかつては武士だけが勝手にやってた世界じゃないですか、で戦うにしても武士と武士しか戦わないわけですよ、うん、だから近代戦っていうのはもう軍隊と軍隊が戦うし、市民まで巻き添えにするしみたいな、でそういうその個々人をその規律あるこう組織の中に入れて、でその強大な力にこうパワーアップしていくみたいな組織として軍隊を作った、うん、それと同じように学校っていうのも作られてるんですよ、うん、そういう一つの近代っていう思想の中でその作られたそのシステムとして学校っていうのがあって、でどんどんそれがごく一部だったのに、その地域の中でこう子供を拘束する時間にしてもエリアにしてもどんどん広がっていっちゃう、うん、で働く人なんかをこう比較しても分かりやすいんですけど、自営業の人とか、ね、農業人口とかがどんどん減っていく一方じゃないですか、うん、でサラリーマンばっかり増えていったんですよ、うん、工場労働者とかね、うん、でそういうふうな人たちっていうのはもう時間通りにきちっとやっていくことが求められていくみたいなことがあって、で学校に行くことはすごく重要なことになっちゃったんですね、でお父さんお母さんもそういう学校みたいなシステム、
うん、
まあ、広く言えばね、そういう管理された時間の中でこう、うん、一生懸命働いてサラリーをもらうっていう仕組みの中に巻き込まれていったし、うん、子どももそれが当たり前っていうふうなことになっちゃって、うん、価値観がね、だからね、ある意味では学校的な価値観が社会の中でも接近していっちゃったわけですね、
はい、でもそれって、まあ、逆に言ったらその社会的な、まあ、そのね、そういう高度経済財政上で、うん、まあ、自分で、まあ、本当にいわゆるサラリーマン、うん、雇われて、まあ、工場労働であろうが、うん、ホワイトカラーであろうが、うん、その状況があったから、うん、その世代の子どもたちっていうのも全く同じような価値観の流れ、学校っていうのが、うん、まあ、進んでいくわけですよね、うん、ってことは何ですか、学校自体がなんかそのかなり商品っぽい人を生み出すような仕組みになっちゃってるってことになるんですか、うん、
まあ、よくね、うん、学校を工場に例えたりする人もいますけど、うん、ある意味では当たってるところあると思うんですよ、うん、要するに発想が一緒ですからね、
うん、
だからそういうふうなことの中でそれがワンノブテムだったらいいわけですよ、うん、一部だっていうふうなね、自分はもっと違う生き方をしたい、オルタナティブなっていう言葉がそこで出てくると思うんですけど、
うん、
例えばもっとその管理されるんじゃなくて、うん、自分のその創造性でもってね あのお店をやってみたいとか、はいはいはい、パンをね焼いて作ってみたいんだとか、はい、農業をやりたいんだとかっていうふうなことがもっとこう、うん、文化としてね、うん、あったらよくあのいいと思うんですけど、うん、すごいねこう吸収その学校的なものに吸収されちゃったっていうことがあるかなっていうふうに思う、うん、だからあまりにもね独占されすぎちゃったっていうことが日本のクリスタルだと思う、うん、
はい、聞いていただきましたアクトコンピレーションボリューム9ですね、ゲスト、山下洸平さん、ニートっていうな、引きこもりっていうな、若者のための居場所づくりとメディアということで、このテーマでお送りしてるわけなんですけども、今回も本当に何て言うんですかね、学校って、まあ僕もそのトークの中で言ってたんですけど、やっぱりね、疑いなく行ってたんですよね、昔はね。行ってて、何でしょう、まあたまたまね、僕は家、の環境も、まあ、割と悪くなくというか、それは別になんていう裕福やったからとか、そういう意味ではなくて、なんちゅうか、親の価値観がそんなに学校に行きなさいっていうふうにガヤガヤ言われることもなかったっていうのと、まあ、対して、学校で嫌なことがなかったっていうのもあって、まあ、自然と、なんちゅうかな、まあ、潜在、なんや、これ洗脳され、なんて言ったんやろうな、別にその、ふって外側の意見、学校っていかんでもええんちゃうかっていうところに、ふっとこの、円の中におったところが円からポーンって投げ出される感じっていうのはあまり感じることなく、あまりというか全くかもしれないですね。そういうことを意識的に思うことがなかったっていうのが正直なところです。今ね、いろんなまあ活動に取り組んだりね、作品作ったりとか、いろいろまあ僕もやってますけども、その中でですね、様々な価値観に触れて、あ、こういう考え方もあったんやな、昔は全然思いつかなかったわっていうようなことなんですよね、結局。で、山下さん自身もまあ大学に初めてドロップアウトしてですね、中退してですね、ようやくこの降りたという言い方しますけど、一回何かから降りた人、っていう立場になって、僕もそういう意味では就職活動を全くしなかったっていうところで、もう完全にまあ公立の学校に行ってて、みんな当然就職活動して、まあ公務員になったりとかね、結構企業に就職したりとかする中で全然就職活動せんくて、まあ俺バンドで頑張るぜってなってたわけで、ある意味その時点でどっかのいわゆる分かりやすいこうルートからは降りたと思ってます。だからこんな仕事してるんですけども、いやほんまね辛いですよ、こういう仕事は。安定しませんからね。いやほんま仕事欲しいっすよね、もうね、安定したね。まあまあそんなこと、そんな僕の愚痴はええとしてね、その降りた感覚っていうのを持ってる人っていうのがある種のね、教育問題とか学校就労支援の問題とか、福祉の問題とか、まあいろんな問題の中の共通したなんちゅうの感覚として持ちやすいんかなっていうふうにはすごい思いましたね。だからこれ通底している問題としては、当然世代が上になった時の若者問題、ニート問題っていうのになってくるわけですよね、不登校の問題から。まあ、時代がどんどん推移していって、そういう問題の意識っていうのがもう本当にまあね、いろんなところでわんさかわんさか語られたりね、やってますわね、若者の、就労問題っていうのは。でもまあ、そういったののある種根っこになっているところとして、やっぱり教育問題というのがあって、僕たちっていうのはその学校にもう少しオルタナティブな形での接し方っていうのをまあ知っとくことによってですね、もし僕らがこう親の世代になって子供とかできた時にね、子供にどう接するかっていうこともやっぱり変わってくると思うんですよね。分かりやすい話に、そのほんまは学校行ってほしいっていう気持ちが子供にバレてたりする、親は完全に腹を割って価値観を変えようとしないということは子供にバレてしまうみたいな話がありましたけど、すごい面白い話ですよね。ああいう話ってはリアルに、なんかああなるほどなと、子供いないんですけども、なんかこう想像できるっていう感じでございました。本当に、確実的な空間っていうもので、学校教育っていうのはどんどん進んでいく中で、違った価値観っていうのをどんどん学校の内部からもこう、変えていくっていうことと、そして完全に外部、完全なのかどうかちょっと分かんないですけども、フリースクール、オルタナティブスクールと言われるところから、教育に接していく、っていうような、まあ、姿勢、いろんなあり方があると思うんですけども、またちょっとね、どんどんこれからも山下さんはもう暴走癖があるんで、どんどん話が進んでいくんで、次のパート3も、さらにこういった話の深まりを見せていくと思いますんで、ぜひ聞いてください。ということでですね、明日12月の13日、の水曜日はですね、水曜日といえば、細間さん、細間博道さん、通称カエルさん、滋賀県立大学、人間文化学部准教授の細間博道さんのアートボイスコラムでございます。それではまた明日もよろしくお願いいたします。浅田渡でした。アコーディオ火曜日12月12日の放送でございました。